おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
雨がパラパラと降ってる感じですね、
うん、ただそんなに寒さを感じないというか、
その中で昨日と同じくらいということだったので、うん、そんなに寒くはないとは思うんですけどね。
昨日はちょっとね、冷たい風も吹いてたのでだいぶ寒く感じたけど、ね、今日は
そんなでも15度っていうことなので、うん、あ、まあ、大体昨日と同じくらいかなっていうことなんですけど、
まあ、気温上がり下がりがちょっと激しいんでね、気をつけたいですね。
そうですね、風邪ひかないようにね、皆さん気をつけていただきたいなと思いますが、うん、最近兄貴はどうでしょうか。
はい、もう本当に年度末のラストスパートで、もう急な状態なんですけども、はい、今週末が終わって、まあ、来週末ですね、24日ぐらいまでに終わらせなきゃいけないことがいっぱいあるので、しっかり完走していきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、今週のテーマなんですが、うん、はいはい、財布なんです、うん、お財布なんですけど、はいはい、兄貴どうですか、なんかこだわりだったりとか、うん、なんかいろいろお財布に関わるお話ってありますか。
まあ、今の財布、使ってる財布の前までは、
はい、
2つ折りの財布をね使ってたんですけど、もう何年か前から、今の財布にしてですね、で、長財布に、
はい、
まあ、してるんですよね。で、あのこれね、うちのこう、まあ、家族というかね、中で話しているのは、財布はセールで買わない
っていう。なんでですか。
あの、まあ、要はその安く財布を買うと、はい、安いものしか入ってこないみたいな、ね、なんかちょっとそういう都市伝説とか迷信的なものがちょっとあり、
はい、
例えばアウトレットのコーチで、うんうん、いい財布が安く割引で売ってても、
はい、
同じテイストの財布をちゃんとコーチのショップで定価で買わないとお金は入ってこないんじゃないかみたいなね
そ
ういうのがあったりもしますし、はい、あともう職業柄ね、あの男性の財布ってそんなにたくさんカードが入ってるってことないと思うんですけど、うん、職業柄どうしてもね、あの行ったお店とかでなんかおしゃれなポイントカードとか、ちょっといつもと違う感じのこうカードとか、なんか反則物とかっていうのがあったりすると、割引券とかね、そういうのがあるとついついねこうもらって、
はい、
あの参考にしてしまうので、割とね、あの男の財布にしてはちょっと大きい財布になっちゃってるかなと、気をつけたいなと思ってますけど、はい、
女性張りの財布になってるってことですね、
はい、まあ仕事柄、
はい、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回は静岡新聞のスマホ自転車沼津港発シクログ伊豆半島を巡るという記事から、うん、サイクリングやダイビング、サーフィンなど趣味で伊豆を訪れる人たちを地域ぐるみで歓迎できるようになれたらいいなと思いました。
はい、そうですね、まあ、自転車がオリンピックの会場だったんだよこの辺の地域は、というような、ただ遺産が残るのではなくですね、それをきっかけに継続的にね、いろんな趣味を楽しんでもらえる、そんな伊豆に、ね、なるといいかなというふうに思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今週はいろんな気になるを調査するニュースサイト、うん、調べの記事から、すごい外国人が驚愕、日本の飲食店でびっくりしたこと参戦という記事、日本ではまさに当たり前のことなので、海外では違うんだっていうことに驚いてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。では記事の内容を、ね、紹介していきましょう、記事では自分たちが海外に行って食事をした時、いろんな戸惑いや感動を味わうのと同じように、海外から日本を訪れる人たちは日本の飲食店をどう思っているのか、これを直接外国人たちに聞いて調べてみたというふうなところから、まあ掲載しているんですね。で、最初は、チップもないのに店員の愛想がすごくいい、日本の店員さんは対応がすごく丁寧でびっくりしました、高級店だけではなく安い居酒屋ファストフード店でもみんなニコニコと優しく接客してくれる、そして2番目、料理の細やかさがすごい、 初めて日本に来た時、日本料亭に連れてってもらったんです。そこで出てきた料理の見た目がすごく細やかでびっくりしました。人参が鳥になっていたり、きゅうりがバラになっていたり、そんな方でどんな方法で作っているのか聞いたら、職人が手で作っているんだよと言われて驚いた。一緒に行った日本人の方は全然驚いてなくて、当たり前の会話をしていてびっくりした。日本人って器用すぎて、さすが忍者の国ですね、というお話。さらに3つ目、飲食店のトイレ、お手洗いが綺麗すぎる。私はフランスから来ているんですが、フランスは汚いことはしたくない主義なので、とにかく飲食店だろうとトイレが汚いところが多いんですよ。でも日本に来た時、そこまで高級なお店ではないのに、トイレはすごくピカピカだったし、マウスウォッシュや綿棒なども置いてあって、さすがおもてなしの文化だなと、日本の友達には笑われましたが、トイレの写真をたくさん撮ってしまいました。感動しました、というふうなことがね、掲載しているんですね、
はい。
さてリナちゃん、日本のこう接客とかで海外の人たちにも外国人の人たちも自慢できることって他に何かあると思いますか？
私もこのトイレっていうのはね、日本人でもびっくりしました。途中から結構変わり始めてきて、あの焼肉屋さんだと消臭スプレーがあったりとかね、なんかすごい変わったなと思ったんですが、私の友達がですね、外国の友達が日本に来た時に、こう料理を注文したら、お待ちくださいって言ってこう機械渡されて、それがベルが鳴るまでちょっと待ってくださいってありますよね、
サービスエリアとかでね、
でそれを渡された時にびっくりしたって言ってました。
あの
そこでこう待たされてるわけではなくて、な、ね、席に座って待って、なったら取りに来るっていう、そのシステムが、わあ優しいなっていう話をしてました ね。
そうですよね。まあ、僕は海外で食事をしたりした経験としてはそんなにないんですけれども、まあ、記事に書かれていたこの3つのポイントというのも当然当たり前なんですよね。で、日本ではまあどこでも当たり前にお店が綺麗で清潔じゃないですか。でもちろんね、こう行政の指導があって清潔にしなさいというのもあるからというのもありますが、飲食店が清潔であることというのはもう当たり前すぎて素晴らしいとも感じませんし、ちょっとお店が汚れているだけでマイナスポイントになったりしますよね。でそして、まあ、接客に至っては日本人が海外に行った時伴うことも多いんですが、確かにね、このチップっていう文化がありますけど、はい、日本にないので、こうね、チップをどのタイミングでどのように渡すかということが分からずにですね、これタイミングを外してしまうと、なんか明らかにね、こう手抜きをされたサービスがこうされるみたいなね、そういうことも経験としてある人もいるんじゃないかと思うんですよね。で、日本での接客というのは、まあ、飲食店だけでなく、空港のカウンター、そして駐車場の誘導員、駅の、案内、それからお土産物店の店員、さまざまなところで驚きの声を聞くんですね。さらに日本の家電店や書店の、陳列というかね、こう並べ方、はい、話題はですね、日本の自動販売機のシステムや数ですね、それから商品ラインナップ、そして鉄道をはじめとする公共機関のシステムに新幹線のスピードなどですね、上げたらキリがないほど外国人観光客の驚きポイントっていうのが実はたくさんあるんですよね。
なんか逆にびっくりです。
あ、そう、
なんか当たり前だったので、どこもそうなのかなっていうか、あまり考えてなかったですね。それが当たり前っていう考えだったんですけど、違うってことですよね。
そうね、特に、ね、自動販売機はなんでこんなにたくさんあちこちにあるんだとか。
確かにそうですね、自動販売機に関しては外国ってないですもんね。
そうなんですよね、面白いこといっぱいあるみたいですよ、
はい。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは驚きポイントの活用について、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、当たり前を特別と再認識して上昇ということなんですが、
はい、
まあ、訪日外国人が急増、ね、増加する中、外国人観光客が日本人には当たり前だと思っていることを珍しい、素晴らしいと感じ、それを SNS や動画サイトを通じて情報発信することで、またそこに集まる、人が増える、こういう現象がまあ起こっていますよね、
はい。
これってですね、実は地方に置き換えると、地域では当たり前にしていること、景色、それから現象などが他の地域の人から見るととても魅力的なものであるということも多いはずなんですよ。 で最近までね道路が大変なことになっていましたが、あの河津桜も一足さあの早い春を感じたいと思う人たちがたくさん伊豆を訪れて、で今ではね日本あちこちに河津桜の名所みたいなのがあるにもかかわらず、やっぱり本場が見たいと言って訪れてくれる人たちがたくさんいるんですよね。さらにこの、ね、三島の湧水、そして西伊豆からの富士山の眺め、まあ、いつも言っていますが他の人にも、人が集まって、しかるべき他にもね人が集まってしかるべき場所というのがおそらくですねこの地域にはたくさんあると思いませんか。で身の回りにある当たり前を特別なものなんじゃないかというふうに考えて地域の魅力を発信する、それを魅力と感じた人がまたここを訪れて魅力的な場所として情報発信をする。で地域の魅力というのは特別と感じた人の発信が広がることで拡大していくということが多いので、ここにいる人たちがですねどんどんどんどん、その住む人たちがね小さな特別を魅力的に発信して多くの人たちにねこうお知らせしてくれると地方ももっと面白くなるんじゃないかなというふうに思いますよね。
確かにそうですよね。こう普通に生活してると何もかも当たり前、うん、景色も美味しい水が飲めることも当たり前なんですが、うんうん、でもよそから考えたらすごい特別なことだったりしますからね。
そうなんです、
ね、
はい、たくさんありますよ、
う
ん、
本当ちょっと見つけていかないといけないですね、
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。